こんにちは、ハマさんです。おじさんブラジリアン柔術ポッドキャストと言います。略してジ・ OBJJ ポッドキャスト。このポッドキャストは40代からブラジリアン柔術を始めたおじさんである私ハマさんが、ブラジリアン柔術のことについて語るポッドキャストです。日々の練習での思うことや、強くなるためにどうすればいいかという葛藤をこのポッドキャストでお話ししていきたいと思っています。ぜひ皆さん聞いてください。よろしくお願いします。こんにちは、ハマさんです。引き続き柔術の練習をやっています。ですね、ちょっと残念なお知らせなんですが、参加を検討していた8月末の ASJJF の福岡、あれは佐賀かでの試合ですが、今回は出場を断念することになりました。いやー、ちょっと残念ですね。青帯に昇格して初めての試合がいいタイミングだったので、ちょっとここでどういう結果になるか試してみようかななんて思っていたんですけど、まあしょうがないですね。はい。今回はですね、実は試合がある日ピンポイントで妻の仕事、まあこの仕事がその出張になってしまって、そこと重なってしまって、でどうしても一人娘の面倒を私が見なければならなくなってしまいました。まあ妻の実家に預けることも一瞬考えたんですけど、ついですね、最近のこのお盆休みで、妻の実家に帰省したばかりですから、さすがにですね、ご両親への負担もまあ高いなというか、負荷をかけてしまうなというふうに思ったので、今回は私が娘の面倒をこの日フルで見ることとしました。ちょっと残念ですね。まあでもまた秋とか、あと別に九州に限らず出張先で試合出てきてしまってもいいかななんていうふうに思っていますので、はい、引き続き試合の、まあ、出場を検討するとともに、そこに合わせてちょっと練習を取り組んでいきたいなというふうに思っています。まあ、日頃ですね、妻に支えられて柔術の練習とか来れてますからね、試合とかですね。まあ、なので今回は、まあ、夫としてですね、まあ、妻を支える番として今回は、まあ、楽しみながら子守をしようかなというふうに思っております。まあ蓋を開けてみてもですね、青帯マスターさんで私のようにこうウルトラヘビーみたいな体重の階級の方がまあいなかった。ヘビーは一人いたかな。でしたので、まあアダルトに変更をしたらですね、同じ階級がいたので、まあ、そっちチャレンジしてもよかったかななんて思っていたんですけど、まあちょっとまあ、今回はそういう迷っている中で直前でエントリーして出場するっていうのも、まあ、あんまり取り組み方として良くないなというふうに思ってたので、まあ、仕切り直しですね。はい、引き続き練習頑張りたいと思います。さて、話題が変わりますが、今年のお盆休み皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。私は、ロングバケーション、ちょっと年齢がバレるかな、すごい長い夏休みをいただきました。8月2日から13日までお休みをいただいたという形で、私の実家の横浜と、あとは妻の実家の長崎、あと福岡でも、遊んだり娘と遊んだりということで、はい、まあ、楽しみました。夏を満喫しました。花火行ったり海行ったり、お友達と遊んだり、虫取りしたり、プール入ったり、キッザニアに行ったり、友達と飲みに行ったり、お食事行ったり、焼肉行ったりみたいなことですね。ジジとバーバーと遊び行ったりという感じでございました。で、私の実家の横浜にも4泊ほど泊まりましたが、まあ戻ると私の友達と会ったりとかして、飲んだり食ったり飲んだり食ったりということで体重が増えて、 しまう、確実に増えてしまうということなので、まあ食べた分ぐらいは、カロリーを消費したいなと思っていたので、柔術も、まあ、出稽古行こうと決めておりまして、実家に帰るといつもやらせていただく道場に今回も出稽古に行かせていただきましたが、私が参加した日はですね、なんかいつも指導をお願いしている先生ではなく、なんとですね、つい先日行われたライジンの選手、ライジンファイターの先生が、まあ、柔術ベースのファイターですねの先生が指導していただいていたんです。非常に驚きました。で、人気の選手だったということもあって、まあ、道場はすごく盛況で、練習の参加者も多数いらっしゃいましたという状況でした。で、まあ、通常の、まあ、練習と基本的には構造は一緒で、最初テクニック練習があって、まあ、スパ練習ですねをやるという形になったんですが、まあ、スパ練のタイミングになって、ここの道場はなんと先生が相手をですね、それぞれこう指名するみたいな、そういう文化らしいんですが、それで一番最初のスパの時に相手として指名された方がですね、なんといきなり初っ端黒帯ということで、青帯に昇格したばかりのマスターさんには非常にこうレベルというかハードルの高い方だったんですが、まあ、その方とペアリングしていただきましたと。しかもブラジル人、しかも重量級ということで、これは強そうだなと、思いっきりやられるかもなというふうに、まあ、思いつつ、まあ、相手の胸を借りれるなと思って張り切ってスパーに取り組みましたと。で、まあ、通常外見で把握できるこう要素で自分より強い相手だったので、まあこれ守ったら絶対負けるよねと、まあ、当然ながら思うと思うんですけど、まあその時も私それを強く思ったので、もう攻めようというふうに思ってました。で、スパーレン開始して冒頭から組み合わずにタックルにこう行ったんですけど、これがなんかですね、相手予想してなかったのかもしれないんですけど、スコーンとテイクダウンに取れてしまいました。で、おっしゃいけたと、よし行けるかこれかなと思っていたと、もうつかの間ですね、相手のこう目の色が変わって、スピードとかリアクションが格段に速くなって、でテイクダウン取ったのにむぐっと起き上がられて、そこからフルパワーで、ブンブンブンブン私の足を回されてパスされて、でそのままサイドから抑え込まれるという状況に、もうものの数秒でなってしまいましたということで、ビギナーズラックであったタックルは取れたけど、それを相手の本気スイッチ入れちゃったというような状況 だったということでした。まあテイクダウン取れただけいいのかなというふうに思ってますが、はい、そんな状況で、まあ、サイドをキープされてしまって、それでもまだあともう3分も1分も時間が残っていたので、まあ、なんとか抜け出さないといけないよななんていうふうに思ったので、頑張ってフレームを作って、で抜け出せるかなってなった瞬間に、今度は相手にクローズドガードを作られてしまって、また動きが硬直してしまったという状況になって、まあ、それでも諦めずガードを割らなきゃと思って、こう自分の力でありったけの力でですね、こう取られてる袖とか襟とかをこう切りに行こうとしましたと。でその瞬間に相手が持っている肘を引っ張る力がグッと弱くなった感覚を覚えたんですが、それと、まあ、ほぼ同時にビリンという大きな音を、まあ、それと衝撃を体に感じましたと。で、はっと、あれなんだと思いつつもですね、なんか具体的にそれでどこかが痛いとか、なんか苦しいとかなったわけじゃないので、まあ、スパーをそこを続けていきますけども、なんかだんだんとですね、状況が認識できていきましたと。で、やっているとですね、道着の裾が、まあ、だらんと帯から垂れると。で、まあ、これは通常普通に帯から裾が出ちゃうとあると思うんですけど、そのなんか出る長さがいつもよりも 1.5 倍増しみたくですね、ビローンと伸びてるんですね。 はい、でこれどういうことだというふうに冷静に考えた時に、あ、もしかしたらこれってもう動機が下げたかもしれないと思って、まあ、クローズドガード相手に作られて自分がこう 上というかトップのポジションにいますけど、ちょっとその間に相手の足を触るふりして自分の体の側面を触るとですね、まあ、道着が見事その下からですね、脇の近くまでぐんとこう上の方向に道着が避けていましたと。これはすごいと、わおと、こんなフルパワー、自分も力強い方かな、まあ、体重も重いので力強い方かなと思ったんですけど、自分よりも力強い人と一緒にスパーやったことないというふうに思いつつも、まあ、一旦ちょっとあまりにも道着が肌毛すぎてたんで、スパーを中断しようとしたんですけど、まあ、相手がですね、道着破れたこと気づいてないのか、スパーを全然やめなくて、でそのままガツンとマウント取られて、結局私そのまま、なんだったかな、まあ依然性を決められてしまいましたと。で決められてしまったので一旦スパーが仕切り直されるわけですけど、で破れた道着をこう再度私が整えて長い裾を帯にしまってる途中で、ブラジルのこの相手の方がソーリーと、いよいよ気づいたようで、まあ、そこでですね、お互いが状況を認識したということになりました。で私としては全然この道着が破れたとか破かれたとかっていうのは全然問題ではなくて、全然気にしないでねなんていうふうに言いましたが、まあ、気づくの遅すぎだろうっていうところはちょっと笑えるというか突っ込みポイントだなと思っていて、はい、まあ、特に道着持って襟持って裾か持っていて、その中でビリンと破けたから、まあ、なんか気づいただろうと、なんか違うなと思っただろうということを突っ込もうかなと思ったんですけど、ポルトガル語もなんか全然わかんないので、まあ、英語でなんかノープロープレンとか言って、その場が終わっていきましたということで、人生初のですね、道着破けるトラブルに、今回は会いましたということでございました。まあ、しかし道着って切れるんですね。なんかよく見ると道着って結構構造上弱そうなところにちゃんとしっかりと補強みたいなものがなされてるものが多いと思うんですよね。で僕が着てた道着もそうだったんですが、この補強ごと破壊されてたということで、まあフィジカル強い人同士とやったりとか、あとはまあ道着も、まあ、買ってから2年ぐらい3年ぐらい経ってたので、まあ、古くなると、まあ、どうしてもこういうことが起こるんだなということで、いろいろと勉強になった一日でございましたと。はい、まあ、これを理由にですね、新しい道着一着新着でき新調できるななんていうふうに思っていますので、もう実は新しいものポチってしまいましたということで、次回はですね第2回道着のレビューをやりたいと思いますが、はい、ちょっと痩せたので、思い切って、A2 を買ってみました。今まで A2L とか A2 ハスキーとか A3 とかを買ったんですけど、ちょっと裾襟袖長いなというふうに感じることがあったので、今回は A2 を買ってみます。はい、なんか試合に出れないぐらいツンツル点だったらどうしようなんていうふうには思っていますけども、はい、依然性を届くのが楽しみですと。ということで今回は道着を思いっきりぶっちぎられちゃいました、勉強になりましたというお話でした。はい、まあ、今回はこれで以上としたいと思いますね。はい、それでは、皆様、次回も聞いていただければと思います。新しい道着来るの楽しみだな。はい、それではさよなら、失礼します。